Express Podcast。
知る、わかる、動かす。荻上チキセッション。
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。
メインセッション。探求モード。
6月上旬に行われた難民移民フェス、その様子から見えた日本の難民たちの実情。6月4日東京都練馬区の平成つつし公園で難民移民フェスと題されたイベントが開催されました。紛争や迫害から逃れ安全な生活を求め日本にたどり着いた難民の方々は入管施設に長期間収容されたり仮放免されたとしても働くことが許されないなど著しく生活を制限されることを余儀なくされたり求めていたものとは程遠い暮らしを送っている方がほとんどです。では実際に難民の方々のルーツはどんな国でどんな背景や文化がありどんな暮らしをしてきたのか、それを知る機会は残念ながら多くはありません。今回のイベントでは実際に日本で暮らす難民や移民の方々の文化に触れチャリティー形式で支援することを狙いとしたもので、当日はさまざまな食事や服飾品、音楽などに触れ合うためにおよそ800人が訪れました。今日はこのイベントを主催した方をスタジオに迎え、当日の様子を振り返るとともに、そこから見えた難民たちの実情を伺いたいと思います。ではスタジオにお越しいただきましたゲストをご紹介します。文筆家でイラストレーターの金井真希さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは。久しぶりです。
お久しぶりです。
お願いします。はい、
そして東京大学大学院准教授の高谷幸さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。まず金井さんと高谷さんにこのイベントどういったものなのか、そして関わり方を伺いたいんですが、はい、金井さん、まずこのイベントどういった内容のものなんですか。
内容、
はい、難民移民フェス。
難民移民フェス、そうですね、難民の方たちが、まあ、身分はいろいろなんですけれども、はい、難民や移民の方たちが自分の得意なものとか好きなもの食べ物ですとか手芸品とかなんかそういう手作りのものが多かったですけれども、あるいは紙を編み込む技術を持ってる方とかはそういうものとか、はいはい、まあ、得意技を持ち寄って公園で、イベントをするっていうような感じ で来てくれたお客さんたちは、まあ、それを楽しんで、うん、あるいはカンパをしてもらったりして、うんうんうん、あと音楽をステージで演奏してくださる方もいました、
はいはい、
そういうなんか得意技を持ち寄るっていうようなイベントでした。
高谷さんはこの難民移民フェスに関わるあるいはやろうとなったのはどういったいきさつだったんですか。
あ、そうですね、ちょうど金井さんと一緒に公演で話していて、その時に、はい、今回この時に出演もしてくれた、まあ、チリの方が作ってるなんかエンパナダっていう食べ物パイみたいな、
わかります、ミートパイ
みたいな、ミートパイ、
南米の人が食べるミートパイみたいな、
それ時々その方はそれを振る舞っていて、それ一緒に金井さんと一緒にいて、で近くの公園で食べてて、こういうのなんか本当に美味しいんですね、それ、
うんうんうん、
でなんかみんないろんなこう特技とか好きなことをもう好きなもの持ってるので、そういう人たちが集まってなんかお祭りみたいなのができたらいいねみたいな。
今年の1月に2人で寒い公園でエンパナダをかじりながら、はいはい、2人じゃないもう1人と3人でそれでなんか夢を膨らませてたんですね。
そう生まれて、うん、で6月に実現したわけですね、
はい、これ実現しようっていろいろやることたくさんあると思うんですよ、
はい、
声をかけるとか場所の許可を取るとか、はい、まあ、もちろん場所決める、はい、宣伝するってとても大変だったと思うんですけど、どういうふうにこう進めていかれたんですか。これは
私たちが最初盛り上がった後に高谷さんは、うん、移住者と連帯するネットワークっていう移住連っていうところで理事をなさっていて、もともとすごく外国人の支援とかのもう実績っていうかキャリアがあって、そのおつながりもたくさんあって、その先輩たちっていうのがたくさんいまして、外国人を支援してたり貧困の方を支援してたりする、そういう人たちがまずすごい助けてくださったんですよね。で一方私はただの素人で難民の友達がたまたま1年数ヶ月前に コンゴ人の友達ができたんですね。そしたら彼が難民だったんですね。で、私のこの1年数ヶ月はその人を通して、日本の入管こうなってたのかとか、アフリカってこうなってたのかとか、よその国の難民はどうなってるんだろうとかっていう、なんかそういうことがすごい彼を通してこう社会科見学をしてたような1年間だったので、それでしかも仲間が結構できまして、話がちょっと飛ぶんですけど、難民と友達になってどう付き合っていこうかなと思って、これ結構大変なことだなと思ったんですね。なんていうのかな、私は本当は面倒くさいこととかが嫌いになっちゃう、窮屈とかが嫌いなタイプなんですけど、はい、これ嫌いとか言ってる場合じゃないなと思って、なるべくその嫌にならないように面白いことをしながら付き合っていこうと思って、でまず個人的にやったのは、そのコンゴの人だったので、コンゴの言葉のリンガラ語っていうアフリカの言語を彼から習おうと思って、私英語もフランス語も何語もできないのに、いきなりリンガラ語を習おうと思って、
まず第一外国語
リンガラ語、リンガラ語で、そしたらまた変わり者がぞろぞろ集まってきまして、アフリカの言語を習ってみたいっていうような、で変わり者がこう集結して十数人になりまして、でそれはなんか割と自分みたいな、フリーの仕事してる、ライターだとか、写真家だとか、イラスト、絵を描く人だとか、編集、あとは会社に勤めてたとしても編集者とか、テレビをやってる人とか、なんかそういうメディアの人、友達が多かったので、そういう人たちがこのフェスをやりたいってなった時は、なんていうんですか、そのツイッターで拡散したり、チラシを作ったり、なんかそういう、
そうですね、だから難民の人も好きなこととか得意なことを持ち寄るんだけど、その企画する人たちもそんな感じで自分これできるみたいな感じで、それがうまいこと合わさったかなという感じがします。
しかも今回フェスって銘打ってますよね、これどうしてフェスってしたんですか。
高谷さんにフェスって言ったんですよね。
そうでした
っけ。フェスにこだわってていいなと思ったんですけど
まあでもなんか集まるっていうことがすごい大事かなと思っていて、まあコロナっていうのもちょっとありますし、あとその難民の人たちとかはなかのことにちょっと関心あるけど会ったことないっていう人も結構多いかなと思うので、直接そういう人たちとなんか話ができたりとか、そういう場が作れたらいいなっていうので、なんかそれがフェスっていう言葉にな
んか楽しい感じが出ましたね。
楽しい感じで、
でもやっぱりどんな名付けをするかでイメージは変わったりしますよね。でデモや集会ではなくフェスとなると、じゃあその楽しさメインで、でもつながりを作ること、あるいは集うこと、でもそこで何かそのいろんな人たちのネットワークができるのかみたいな、ちょっとそのハードルが下がるというか、楽しさドリブンで行ってやろうみたいな感じになりますよね。
最初が何せ美味しいエンパナダだった
ね。エンパナダの皆さん検索してみてください。大変美味しそうな画像が次々と出てきます。あ、ちなみにレシピも公開されてますね、ネットで山ほど。ではこの難民移民フェスなんですけれども、どんな雰囲気なんじゃろうって皆さん思われたと思うんです。当日の様子を聞いてみたいと思います。イベント開催前から実際にお客さんを迎えして、ステージで音楽が演奏されたりする、そんな様子です。
11時から始まりますので、それまでに準備を終えてください。
それぞれのブースで販売をするんですが、日本人在留カード特別証明書を持っている人が会計をします。
皆さん、お客さんが来たらさ、こんにちはって言うんだよ。
こんにちは。
偉い。
じゃあ皆さん、こんにちは。今日はお忙しい中、難民移民フェスにお集まりいただきありがとうございます。これからフェスを開催したいと思います。と私は、普段、難民移民の人たちを支援している、移住者と連帯する全国ネットワークという団体で活動しています高谷です。本日金井真紀さんと一緒に司会を務めます。難民の人とか移民の人たちがいろんなものを、普段作ったりもしている方もいらっしゃいますし、いろんな特技を持っている方もいらっしゃると。でそういう人たちが集まって楽しめるイベントできたらいいよねっていうような、そういうちょっとした会話からここまで至りました。どうぞよろしくお願いします。
一緒にやってる金井真紀と申します。
ちょっと注意事項だけ、難民の方の中には顔を出せない人、本名や出身国が明かせない人がいます。居場所が知られることで本人や祖国に残っているご家族の身に危険が及ぶ可能性もあります。そ のためにその人物が特定できる形での写真撮影はメディアの方も一般の方も全ての方は一応禁止というふうにちょっと厳しいんですけれどもそういうルールにさせてもらっています。ご理解ください。だけどこう売ってるものだとか私今ちょっと紙途中までやってもらったんですけど紙やってもらったとかそういうものはぜひ写真撮ったり拡散したりしていただいてこういうことを知ってもらうこと自体そして難民の中にはその写真が出せないっていうただ嫌だって言ってるんじゃなくてそういう危険があるんだっていうこと自体も伝えていただけたらなと思います。
これ電池で温め3分ぐらいです。ありがとうございます。
お菓子もあるんですね。
これ甘いものです。チリのお菓子でございます。これも500円です。
500円じゃあそれもう一つください、はい、
ありがとうございます。
あ、そうかそうか一緒に病院行った。
これ全て彼の作品です。
そうですか。あ、素敵。ね、お肌によく合って素敵ね。
続いてはギニアのアフリカンドラムの演奏になります。伝統的な技術の師範資格を持つギニア出身のミュージシャンが来てくれました、アフリカンドラムのジャンベあれですねを披露してくれます。でクラシックギターの方と沖縄の三線の人も応援に来てくれてるのでセッションとなります。
コラボ、今流れてますね。最高ですね。
最高ですね。要するにエンパナダの方もそうなんですけど、ジャンベの方もプロフェッショナルだったんですよね、はい、お国にいた時に、うん、なのに今はその仕事ができないっていう状態なので、本当もったいない。
いつも思います。まず働けないというこの条件と、働くことができたとしても、例えば言葉の壁とかがあって、自分のプロフェッショナルを他の国では発揮できないという方もいるじゃないですか。そうしたものをむしろこう様々に支えることが必要だなと思いますね。これオープニング前のスタッフミーティングの場面で、お会計は日本人か在留資格のある方が行ってくださいという指示があったわけですけれども、これはどうしてなんでしょうか。
そうですね、さっき話されてたように、この仮放免の方とか難民の方って働くことが禁止されているので、うん、まずそれが一つ。それでもしお金を渡したりしてたら、なんていうかな、お金をもらってる、働いて、はい、そのことをやった対価としてお金をもらってるっていう疑いがあっても困るなと思いまして、
就労してるじゃないかって。
あ、そうですそうです。
誤解されないように、
誤解されないように。
じゃあそれを別の方が受け取ってっていう形で、いや働いてませんっていう、一応入管とかに、なんか突っ込まれても言えるようにっていう、うん、
そうですね、
はあ、
そこまで実際この方たちにその日当とかも支払いしてなくて、うんうん、何ですか、実行委員会がお金をいただくっていう形にして、それを支援に回すっていう、う
ん、ああなるほど、すごい迂回した形で支援に回して、
う
ん、でその支援は例えば生活物資とか必要なものを提供するっていう形に、はいはい、
そうですね、
はあ、それしなきゃいけない状況だっていうのも分かりますね。
そうですね、だからね、うん、持ってきたけどその場で売ってもらう、お金稼いでってできないんですね、うんうん、
本当に残念ですよね。
そうですね、これはしかも写真撮影も禁止されていて、はい、それも配慮が必要だったんですね。
あ、そうですね、なんか途中で説明させてもらってましたけど、うん、やっぱりその、今って SNS とかですぐ拡散して、そのどこの人が見てるかは世界中の人が見てて、うん、危ないとかってね聞きまして、
そうですね、
でどの人が危なくてどの人が OK かわからないんで、うん、実は中にはイエイって撮ってほしいみたいな人もいるんですけど、はいはい、うん、どの人かわからないから結局全部なしにしましょうっていう、その辺もなんかね、どうするどうするって
何回も話し合って、
そうです、そこのルール作り、
う
ん、
そうですね、うん、
例えばプライドパレードとかでもね、
う
ん、
その
フォト禁止ブースとかを設けたり、うん、あるいはそのパレードしている方も最後のフロートは写真撮影しないでくださいって言ったりとか、うん、いろいろやっぱりカミングアウトしてない方もいらっしゃるってことありますけど、
う
ん、
そうですね、
やっぱりその移民難民となると政治的迫害を受ける可能性とか、うん、まあ、それこそ性的マイノリティとか、うん、いろんな理由ありますもんね。
そうですよね、うん、
これ実際どれぐらいの方々が参加してどれぐらいの出展、どんな出展がなされていたんですか？
さっき数えてみたんですけど、はい、テントにお店をみたいに出してた方が二十数組いたと思います、
はいはい、
それからステージの人が3組、うん、であとちょっと別のところでネイルをやってくださったりした方もいるんで、多分全部で25組ぐらいだったかなと思いますね、
うんうんうん、はい、なるほど。それはどんな例えばものを売ったり、あるいはどんなものを提供したりしてたんですか？
食べ物と、うんうん、そういう手芸品と、うんうん、あとはそのネイルとか編み込みとか、うんうん、ミャンマーの田中っていう、うん、わかります、日焼け、 それこそ日焼け止めのなんか、うん、
はいはい、木のを吸った、なんていうんかな、クリームじゃないなんかを使って、うんうん、それをここに塗るのが
顔にミャンマーの、
はい、あ、そうですね、顔、それを体験できるコーナーとか、うん、同じようにミャンマーの服をね、
着て、民族衣装を着て、
ロンジ
やってみる、着せてもらえるところとか、
ブースとか。
その後は編み込み、金井さんもね、MC の場面で、はい、今途中までやってもらってるんですけどっておっしゃってましたけど、
それはアフリカ出身の方で、アフリカの紙をほら、うん、なんて言いますか、
はいはい、ビーズみたいなやつとか、
うん、そうです、うん、編み込んだり、その方本当に巧みで、日本人の髪でも何人の髪でもすごい上手にやってくださって、うん、みんな喜んでました、うん、子供たちもやってもらったりして、
お子さんの声とかもありましたよね、うんうん、高橋さん、お客さんの反応とかはどうでしたか？
そうですね、お客さんも本当に楽しまれてたと思います。あと、その歌とか、さっき の、 ジャンベのやつもそうなんですけど、はい、あとゴスペルを歌われた方も、はい、本当にすごい声量、ね、で、
うん、ノリノリですね、
それでもそれを歌った後に、そしたら、はい、聞かれてた方がもうその方にこう駆け寄っていって、本当に良かったっていう感じのすごく印象的でした。
ますます行きたかった、
行きたかった
と思います。で、まだまだね、そのいろんな音声あるので紹介していきたいと思うんですけど、その中で音声の演奏だけじゃなくて、ステージ上ではいろいろな、まあ、講演会や声を届けるということも行われていました。ステージ上で、発信が行われていました音声を聞いていただきたいと思います。一般社団法人つくろい東京ファンドの生活支援スタッフ大沢優馬さんの講演、そしてイベントに参加をした難民の方々の声、それをお聞きください。
皆さんこんにちは、大沢と言います、よろしくお願いいたします。私はですね、日本人と外国人の方の困窮者の方のサポートしている団体に勤めております。今日はとてもいい日だなと思いますね。とても楽しいですね。楽しいです。ただ、私からはですね、辛いお話をしなければなりません。仮放免者難民の実態ですね。現実です。この楽しいイベントを支えてくれている人たちの多くが難民や仮放免の人たちですね。で、この仮放免っていう人たち、働くことを一切認められていないんですね。働けないです。じゃあその間に何か生活をサポートしてくれる手当が国とか自治体からあるかというと一切ないです。働けないし、何の経済的な手当もないんですね。まあ勘のいい方はお気づきだと思いますけども、もう何もできないですね。
何個ぐらい売れたんですか？
今日は62個ぐらいのやった。
62個も売れたんですか？はい、うん、どうですか62個売れて。
バックのウィーナモニマラムナモニビエナサティペナケノウィーナサリビエンセペナムサラムジャマラム。
よかったです。なんか作って、ちゃんと買ってもらえたので作る意味があったなって思います。
こんなに売れると思ってましたか？
エ
ヴァギブ、ダイナルグッズマカス、ダイナルグッズ。
ちょっとなんか、あ、もう売れないのかなと思ってたんですけど、60個も売れると思ってなかったので。
どうでした一日終えて？
アフカラセペルマカシ、ソチュナバジャポネ、イゾモンクレケブレマ、オネアラファミ、マザバトモバザギエン、クレジャンティ。あとか、セミアンパス。
なんか、幸せな一日でした。いろいろな方と触れ合ったり、買ってもらったり、することができて、家族のような空間、家族のような空間、つく空間にいると思います。
はい、ありがとうございます。
お疲れ様でした。
はい、I love Japan. I love Japan too much.
や、これ実際にこのフェスに行くだけでいろんなことが分かれる、うん、いろんなこと分かってしまう、
体験できるからね。
そう、しかもいろんな国をこうツアーしているかのようになるし、うん、
本当に。
でもそこにある日本の問題、日本の何だろう、普段見てる日本たちが B 面みたいな側面をこう見させられてしまうみたいな、うん、そうしたフェスにもなってますね。まずあの大沢さん、つくろい東京ファンドの生活支援スタッフの方が講演を行ってました。その内容については改めて印象に残っていることいかがでしたか？
もうあの今ちょっと冒頭流してくださったんですけども、はい、この後に具体的な難民 の、うん、あの仮放免の方がお医者さんにかかれなくてどう辛い目に遭ってるかっていう具体例が出てきて、
うん、
で結構その楽しいフェスにはそぐわない辛い話だったんですけれども、皆さんがどんどんどんどんこう聞いてくださって、すごくあのなんていうか、最初大沢さんもみんな聞いてくれるかな、こんな雰囲気で自分の話っていう感じだったんですけど、うん、実際は本当に皆さんが食い入るようにっていうか身を乗り出して聞いてくださって、うん、大沢さんが持ってきてくださった資料も全部もうすぐなくなって、うん、追加が欲しいっていうぐらい、あの初めて知りましたと、そのお話でですね。
その資料というのは仮放免とか難民の方々が日本でどんな目に遭ってるかっていう、
そうですね、はい、どう働けないだけど働ける年齢の人たちが大半であるとか、
うん、
働きたい希望をどう思ってるかとか、
はい、
あとまあ本当にどういう手術ができなかったとか、うん、まあ、命を落とす方の話とか、なんか本当にそれが光と影みたいでしたよね、
うんうん。入管施設の中でのね、例えば非常にこう非人道的なことも問題だけれども、うん、入管の外なら問題ないかというと、それもまたある種の拘束状態で市民権を認められてない状況になるわけじゃないですか、はいはい、就労も、まあ、居住といっても、その例えば引っ越しとか、うん、県をまたいだ移動とか、まあ、様々なものが妨げられてしまっているわけですよね、はい、そうした実態を知ることで分かること、人々が感じるところというのもあると思います。高橋さん、このような講演や声を届けるということも最初からフェスではやろうと考えていらっしゃったんですか？
そうですね、企画で何回かあのグループで話し合ってる時に、やっぱこういうのも入れた方がいいんじゃないかっていう、初めはね、その舞台っていうかのところ、ステージでは、うんうん、音楽とかだけをちょっと考えてたんですけど、途中でそういうのをあの話すようになった感
じです。こういったようなところだと、なんかもっと知りたくなって、じゃあせっかくだから一緒になんかポスター発表じゃないけど各国がどうなってるのか知りたいなとか、もっと演奏たくさん聞きたいなとか、すごいなんかワクワクしますね。
そうですね、うん、なんか本屋さんも来てくれて、なんか難民移民に関する本を持って出張販売に来てくださったんですけど、びっくりするぐらい本も売れて、皆さんが買ってくださって、その、
うん、
もう難しそうな本も結構皆さん買ってくださって、
うん、その本屋さんとかがどんな本屋さんとか、どんな本売ってたかっていうのはいかがですか？
そうです、ああかな
り、大船にあるポルベニールブックストアさんっていう、あの小さな個人でやられてる本屋さんなんですけども、はい、あのすごくこのフェスの話に共感してくださって、うんうん、はるばる大船から練馬まであの本を売りに来てくださったんですけど、で選書もしてくれて、で本当に日本の難民移民のそれこそいろんな国の事情が分かる本ですとか、うん、そうですね、うん、なんか、うん、いろいろありましたね。なんか中島京子さんの優しい猫っていう小説とか、
先ほど出演いただきました、
私の論点のお話いただきました。
そうですか、はい、あと安田夏樹さんの本ですとか、
はい、
なんかいろいろそういう本、
うん、選書リストだけでも見たいもんね。
選書リストで公表されて
るんで、あ、されてるん
ですか、はい、後であのもしよかったら、
うんうん、今日はですねツイッターでもいろんな反響をいただいてますけれども、例えば、マスリーさん、
はい、
エッグプラントさん、ありがとうございます。音声聞くだけで楽しい雰囲気がわかる、三振とアフリカンドラムのコラボ、うん、生で聞きたいという方、うん、それからマリジさん、すごい楽しげ、行きたかったなっていうふうにつぶやいておられます、はい、また、これはですね、トッディさんというのかな、ありがとうございます、うん、映像画像が NG な事情を踏まえるとラジオはぴったり、声で楽しい雰囲気は十分伝わってきますというふうにいただきました。でも実際今回そのラジオに出るということを選んでいただいたのは、テレビとか画像とかではなかなか伝えられないという事情があるからなんですね。
そうですね、またそこに誰か映り込んでる人で危険な人がいるかどうかがもうわからないんですけども、
うんうんうん、
その点ラジオは本当に安心して
音声メディアですから、
は
い、う
ん
う
ん、これあのたくさんの方々が参加されて、難民の方々もね発表されたり、あの販売というかその場で、うん、あの技能の発揮に、うん、はい、参加されたりしましたけど、参加された難民の方々、出展者の方々の反応はどうでしたか？
いや、もう本当に幸せそうでした ね、
うん、
ね、あの声が出てたのが、
うん、
実は私がリンガラ語を習ってる、
うん、
コンゴ人の友人だったの、うん、たまたまその声だ、あの喋ってたのがリンガラ語なんですけども、
う
ん、
はいはい、
で、その彼は、まあ、フェスがやるってことになった時に何するかってなった時に、はい、なんかお洋服が好きなんですよね、おしゃれなんですよね、普段見てても。だからミシンとかそういうの好きかなと思ってミシンやるって言ったらやりたいってなって、でまた私の友人でミシンを貸してくださる人がいて、また教えてくださる人がまたいて、それで初めてミシンをやったんですね。だから2月か3月かそのぐらいに、そしたらすごいハマりまして、毎日のようにカタカタミシンを家でやるように、狭いアパートなんですけどやるようになって、でその今ミシンやってるぞっていうのを電話してくるんですよね、みんなそのリンガラゴ仲間に。でビデオ通話とかでこうミシンやってる絵を見せてきて、で言うことにはもうとにかく忙しいんだとか、うれしそうに言うんですよ。もうやることが多くて大変だな、今日は疲れたとか言うんですよ。あ、そういうことが本当幸せなことなんだなっていう思いました。なのでその当日に至るまでの準備もいろいろ、まあ、ムカつくこととかもいろいろあるんですけど、それも私からすればですね、何なんだとか思ったりいろいろあるんだけど、まあ、それも含めて、
ね、連絡返せよとかね、実行委員としてはね、
イベントあるある、
うう約束しても来ないとかね、いろいろあるんですけど、それも含めてなんかその日までのその騒ぎ自体が楽しかったですし、当日本当にそのカタカタ作ったものをみんなが喜んで買ってくれて、そのフェスの会場にいる人たちが自分が作ったカバンを持ってるわけですよね、自分の飯で塗った、それを見たら本当嬉しいですよね。そんな彼を見たことなかったようなすごいいい日でした、
よくもう居場所と出番って言うじゃないですか。でよくその例えば収益とかお金も大事だし、生活とか住む場所も大事、それは前提として、でもそれだけでいいわけじゃないし、やっぱり居場所があってなおかつ出番があって、で反響があって、でそれに対して満たされるというその尊厳があって、
まさにそうですね、
全部つながってきますもんね、高谷さんはその難民の方々の反応はどう感じられましたか？
そうですね、さっきジャンベ演奏されてた方も本当になんか弾けるような笑顔っていうか、それは本当に印象的 でしたし、初めその金井さんと最初この企画をやるって言った時もやっぱりそういう話をしていて、なんか仕事は働くことが禁止されてるってのはお金のことで困ることも本当にたくさんあるんですけれども、やっぱりなんか日本社会の中で自分がこう役に立たない存在みたいな、そう日々思わされるような感じっていうのが本当に皆さん辛そうで、なんかやっぱりそういうのは自分のできることで役に立ちたいとか、まあ、これだけだとそれはそれで問題かもしれないんですけど、でもそういう場所っていうのが先ほどおっしゃられてた居場所と出番っていうことだと思うんですけど、大事だなっていうので、それをインパナダ作った方もそうだし、ジャンベの方もね、カバン作った方みんな本当にそれを実感で、こちらから見たらだけかもしれないんですけど、実感できたんじゃないかなと思ってます。
でもほら、同じ刺繍でも今度は国によって違う、同じ編み込みでも国によって違う、料理でも匂い香辛料何使うか違う、でそうした違いが出番がある、そんな日本の方がいいよねっていうのを今聞きながらだけでも感じましたね。
発信型ニュースプロジェクト TBS ラディオ905-954荻上チキセッション。
荻上チキセッション、今日の特集メインセッションは6月上旬に行われた難民移民フェス、その様子から見えた日本の難民たちの実情ということで、スタジオには文筆家でイラストレーターの金井真紀さん、そして東京大学大学院准教授の高谷幸さんをお迎えしております。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。ではメール
いただいてるんですよ、ご紹介します。ラジオネーム郊外の猫さん、ありがとうございます。昨日番組のツイッタータイムラインでウクライナの手芸を習ってみたいというつぶやきがありました、難民や移民として支援を受けている方々が自分も社会に参加し貢献しているのだというプライドを持って生きていくために手芸や料理、音楽、カルチャーなどを教えたり語ったりというのはとても良いアイデアだと思うんですが、そういった活動の支援というのもあるのでしょうかといただいております。
はい、活動支援ということですが、これ高谷さんいかがですか？
そうですね、今回出展してくださった中には日常的にされてるレンさんっていうビーズアクセサリーを作ってるところとかもありまして、
はい、
そこはですので難民の方がビーズをしてホームページとかで売ってるとか、あと教会関係の方はミャンマーのふりかけを作ってチャリティーで、
ミャンマーふりかけ、
私もそれはゲットし忘れて食べ損ねてしまったんですけど、
相当美味しいらしい、冷ややっことかにかけても美味しい
です、
そう
なんです
、食べてみたい、
食べてみたい、いや例えばおにぎりにかけるとか、やこにかけるとか、汁物にかけるとか、
万能だよ、
そうだね、うん、うん、そういったその支援先っていうのを知るっていう、うん、もちろん伊集院さんもそうですし、ね、他の団体を知るっていうことから始めること
もあるよ、ね、情報をね受け取れるっていうのね大事ね、うん、今日
それからツイッターで、セカンド日本が変わるまで中指さんからです、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
難民の方が I love Japan 日本愛してますという言葉、先ほどの音声ですね、胸が締め付けられました、やっぱり頑張ってる人たちばかりが苦しむ世界、納得いかないに決まってんじゃんというふうに叫んでいただきました、難民移民フェスに訪れたお客さんもいろんな声をかけてくださったり、残してくださったりしています、その様子、続きをお聞きください、
はい、今日はどういうあれで来られたんですか、こちらに、
ツイッターで、イベントの告知を見て、ちょっと何でしょう、そんなに詳しくはないんですけど、ちょっと来てみようかなくらいの気持ちだったんですけれども、
まあ、今回でいうと難民っていう言葉がフェスの、はい、名前にありますけど、そういったお知り合いみたいな人が身近にいるっていうわけでは、
全然なので本当に詳しくなくて、何も知識としては全然は、うん、今こうやって本当にイベントとして見ることはあるんですけど、やっぱ普段の生活とかどうされてるんだろうなっていうのはちょっと思って、
こういう仕事になったらいいなとかいうなんかイメージってありますかね。
やっぱりニュースとかで見てるので、なんかまずは入管 の, その対応の改善というか、環境の改善、収容期間を短くするとか、こう入管とかの対応が改善されてほしいっていうのも言いましたけど、なんか具体的になんかどう改善したらいいのかなとかはちょっと私も全然わからないので、まあ、そのところから勉強していった方がいいのかなって。
今日こんにちは、
こんにちは、
ここに来てる方にちょっとお話を聞いていて、もしよかったら聞いてもいいですか。
あ、そう、なんか私どんな話ですか。
あ、なんかどうしてこっちに来たのかとか、そういう、
私はその元々のきっかけは、まあ、いろいろあるんですけど、最近だとマイスモールランドを見て、でそれで移民とか難民とか その映画だけじゃなくって、ちょっと実際に文化とか知るところから始めたいなっていう気持ちになって、でこのイベント見たのはたまたまお友達がツイッターでつぶやいてて、でそれで、あ、もういい機会だなと思ってすぐに来ることを決めたっていう感じですね。なんかきっかけはマイスモールランドかもしれないです。
なるほど、へ、さっき本も買われてましたよね。すごい熱心だなと思ってチラッとこう姿を見てたので、
恥ずかしい、知らないことが多いので、なんか何も知らないままただなんかその本人たちに知りたい知りたいみたいな感じってちょっと無責任だなと思うので、なんか自分で知れるところは自分で知りたいなっていうのが思うので、なんかちょっと熱心と言えるか分からないですけど、
そもそも関心があってその映画を見に行ったんですか、そういう難民のこととか。
そうですね、もともとあってその入管 の, 教師を目指してた女性、亡くなった、
ウィシュマさんが名古屋入管で亡くなった、
ウィシュマさんでちょっと知らなくて、正直本当に知らなくて、ウィシュマさんの亡くなってしまってから知って、でちょっとひどすぎると思って、なんかちょっと無関心でいた自分も反省して、それで、まあ、なんかその難民とか移民とかやっぱり知る必要があるなってずっと思ってて、で、まあ、映画がもともと好きなので、それで、まあ、たまたま知って予告とかで知ってっていう感じです。
なるほど。すいません、フェスにご来場された方ですか。
あ、はい、
ちょっと今来ている方にお話を伺ってるんですけども、はい、聞いてもいいですか。
あ、大丈夫です。
今日はどういうごきっかけというか、どういうあれでこちらに来られたんですか。
なんかツイッターでこのイベントがあるのを知って、まあ、僕もともとミックスレースなので、要は、まあ、外国人 日本で住む以上は、なのでまあなんかそういういろんな方とちょっと交流ができるかなってちょっと思って来てみて、まあどういう感じなのかっていう。
ご両親のどちらかが日本人でどちらかが、
あ、そうですそうです、で片方はフランスの方です。
あ、そうなんですね、
はい。まあ、最近ちょっとこう日本におけるその社会問題とか結構いろいろ興味を持つようになってて、でそこをまあ自分なりに何ができるのかってすごいいろいろ気になって、じゃあここでちょっとこう見るためにいろいろ散策してみましたって感じです。
なるほど、はい。
まあ、自分自身はもうそんなにまあ日本に住んで、まあ、住んでからもうそんなになんかいろんな理不尽なことはそんなに受けてないんですけど、まあ、だからといっても存在しないということも一切否定もしないし、まあ、周りの方とかもなんかもう差別を受けたりとか、まあ、そういう、まあ、肌の色と か, なんかこう民族と か, なんかの特にこの韓国人の方とかもそういういろんな差別を受けていることはもういろいろ目に当たりして悲しいです、ね。
どうしたらいいと思いますか。
いや、むしろ聞きたいですよね。もうあまり まずみんな政治に関心を持つことですよね。僕はもうなんか投票権ないんでどうしようもないんですよ。だからもう選挙を見るためにもう絶望感しかなくて。
そうか、国籍が日本じゃない
んで、日本じゃないんでもうどうしようもなくてもう見るだけなんですけど、みんなもうまず投票率の低さと関心が なさすぎっていうのはちょっと悲しいですね。
いや、いろんな参加者の声、もっともっとね、たくさんずっと聞いていたいぐらいですけど、映画をきっかけに、あるいはその前のウィシュマさんの件をきっかけに、ね、こういった問題に関心を持たれたという方もいらっしゃれば、そのミックスレースで何か仲間を見つけられればという方もいらっしゃって、でその後ろ側でね、さらりとこう音楽が流れてきたりとか、子供たちのキャイキャイした声とか、本当に素敵な音声と、でも深刻な問題と、両方が感じられるものでした。そもそもこれ、今回いろんなインタビュー撮ってくださってますけど、この音声はどなただか、どなたが撮ってくれたんですか。
あ、前半と後半で違う人なんですけども、うん、両方とも一緒にリンガラ語を習ってるお友達で、うん、両方ともテレビとか映画の仕事をしてる普段してる人なんで、
あ、そこもプロ、
ドキュメンタリーのプロっていうか、うん、そういう人が撮ってくれました。
へー、
だからインタビューを上手、
上手ですね、
引き出して引き出してっていう風になってましたね。でもやっぱり内容は深刻ですよね。例えば投票権が自分にない、うん、でそうすると毎回選挙結果に絶望する、
ね、
で大体みんなほら前提としていないことにされるでしょ、うん、で時々その外国人政策について触れる時って不幸なことがあったから何とかしましょうっていうふうに言う野党もいれば、うん、今の、与党よりもさらに排外的な路線を強調する、うん、例えば生活保護を与えるなとか、うん、自分たちこそ叩き出しますみたいなことを言う人もいたりして、それは絶望しますよね、
うんうん、そうでしょうね。
こういった街の方々というか参加者の方々の声聞かれていて、高谷さんいかがですか。
そうですね、本当に何でしょう、いつもこういうのことを考えて思うんですけれども、まあ、ちょっと参加者の話とあれになっちゃうんですけど、なんか入管は結構厳しいことをやるときに、はい、やっぱりなんかそれはこう主権国家としてやってるんだとか、そういうことを言うんですよね。それででもその主権っていうのはじゃあまあ、あえて国民というと国民主権っていうことになって、でも本当にその例えばその入管収容所、そのウィシュマさんが亡くなったりとかっていうのが本当になんか日本に暮らしている人たちは望んでることなのかなって、これが決めたこと、うん、その主権で国民主権で決めたことなのかなと思うと多分そうじゃない。ただみんな知らないとか、うん、そういう中で起きているので、もっとやっぱりなんか知ったらとか関心を持って何かしたいと思っている人は本当に多いんだろうなと思って、何かそこができるような、うん、まあ、本当にちょっとユートピアな感じかもしれないですけど、でもその自分たちが望む未来みたいなのをどこかでこう見せれたらなっていうのはちょっと思いました。
ことです、実際だってこういう人いるよ、すごい腕でしょ、すごいいい笑顔でしょ、うん、もっとこの笑顔見たくない、うん、この腕をちゃんと就労で発揮した方がみんな来れるよ、
そう
もったいなくない、それでいいのっていう、
なんかかわいそうな人とか、うん、まあ、もちろんその本当に大変なこともあるんですけど、
はい、
やっぱりなんかポジティブっていう か,、うん、なんかみんなが好きなことやって、あるいはみんなが得意なことやって、うん、それでみんなで作ったらすごい魅力的なことができるんじゃないっていうのを、うん、まあ、見せたいっていう感じです、うんうんうん、
なるほど。参加者の声は金井さんいかがですか。
そうですね、なんか若い方かなと思われる声、うん、方が、うん、声がすごい嬉しかったですね、でなんか実際に本当に親子連れで来てくださってる方も多かったですし、うん、学生さんが来てくれたって後から大学の先生から聞いたりとかですね、うん、自分の教え子が言ってたとかですね、うん、それをまた学校に戻って発表してくださった人がいるとか、うん、なんかそういう次の世代の人たちが楽しんでくださったのが、そしてなんか ただ楽しむだけじゃなくてこうやって考えてくださったっていうのが、うんうん、よかったです。
そうですね、うん、例えばその今ウェブ上とかねツイッターとかだともう差別的な言葉をもうボットのように何かこういった問題を取り上げると繰り返すだけの人っていうのもいるわけですけど、でも実際そうしたようなものにこう引っ張られていくのではなくて、やっぱり実際に知って、でつながりを持って、で想像できるようにして、でどんな日本の方がより良きものなのかっていうことを積極的に語る側になっていくっていう、そうしたの動きになってほしいですよね。
そうですね、
これ今回フェス初めての開催ということですけれども、はい、今後の何でか予定とかというのはあるんですか？
うん、一応もうとにかく終わってすぐ翌日からみんな、はい、難民の方たちは次いつだとか言ってきて、
でしょうね、そうなりますよね。
親子で参加してるそのお子さんがもう、うん、ママに次いつって聞いてるとかっていう話も聞こえてくるんで、はいはい、できれば年内もう一回ぐらい、うん、
年内ですか、
うんうん、ちょっとはっきり決まったら次遊びに来てください。
もちろんもちろん、もちろん、
はい、もう
その時は我々がマイク持ってい
きます。ぜひぜひお願いします。
しみだ。
あとはなんかもっとこれは25組とかでしたけど、こじんまりした組で、お祭りとかですね、学園祭みたいなところで分かんないですけど、ちょっとずつこう出張的にとかしたらまた話聞いてみたい方も、
一箇所で大きくっていうのももちろん面白いけど、やっぱりスポット
でちっちゃいユニットでね、モーション変えて、あ、それも楽しい。
なんかそんなことを夢を語ってました、
ね、難民の人たちもね、次は参加したいっていう人とかもね、
そうですね、今回は
だから難しいだけ、
確かに
大勢の人
になるけど、ぜひラジオを使って企画会議やって、でリスナーの方にも、いや友人にこんな人がとか、この国にはこんな技術がとか、そうしたものを募集しながら、なんか一緒にやるみたいな、
クライアントね、
刺繍でアクションつなげていけたらそれは楽しい。
そうですね、だからそのやる時期の前にちょっと企画オープン会議みたいな放送をちょっと今度やりましょうよ。
すごいですね。
レディさんの方も、あ、それならメール送るぞっていう人もいると思うので、はい、
ぜひお願いします。
参加できなかったことが1回も悔やまれるんですけど、次はぜひ、
だからこそ
次を作る側にみんなでなっていきましょう、
はい、ということで今日は文筆家でイラストレーターの金井真紀さん、東京大学大学院准教授の高谷幸さんにスタジオでお話を伺いました。またよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました、
はい、
ありがとうござい
ました。
作戦会議を、
はい、
TBS ラジオ TBS ラジオ荻上チキ荻上チキセッション